มี
みなさんこんばんは。
プリンです。
カステラです。
はい、どうもすいません。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日は始まりましたミーミーダンミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。
はい、
今日はこの後ミーミー初のゲストの方
に。なるほど、スタジオがあったかいですね一人増えると、
うん、そうでしょう。
いつも寒いんですけど、
失礼やな
一人いるとね、やっぱ多くなるとあったかいですよね、熱気があって。
だからちょっと今日はね、はい、プリの余計なオープニングとかいらん、はい、
俺のちょっと待って、
いつもオープニングとかカステラの
カステラのオープニングトークだろ。
今日はもうそれもなし
だよね。時間もったいないからね、
うん、もう聞きたいことが盛りだくさん
いっぱいあるからな、うんうん、慣れ初めとかね、いろいろね、ちょっと聞いていって、ね、
ちょっとまだどんな方が来てるのかっていう、そうだ、ね、ドキドキでしょ。
ドキドキですよはい、ドキドキですよ。
ドキドキですね。もう今日はサクッと終わらせます、
ね、サクッとこんな顔、ね、こんな2人の会話なんてサクッと終わらせましょう、はっきり言って、
はい、はっきり言って
はっきり言っても
う、はい、じゃあ終わらせますよ、
はい、
言い残すことないですか。
はい、もう大丈夫、次のコーナーで
OK です。
はい、
はい、ではゲストの方をご紹介させていただきますね。
はいはい、
まずおもろ町駅から一番近いパーソナルジムの、
はい、
元プロボクサーの加圧トレーナー、
はい、
ミーヤパーソナルトレーニング代表の宮本達也さんです。
はい、どうも、
よろしくお願いします。
はい、どうも
ミーヤです
ミーヤ
いいですね、
いいですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日は
よろしくお願いします。
はい、いつも
宮本さんですか、ミーヤさんですか。
あ、ミーヤで OK です。
OK ですか、はい。ミーヤさんはですね、うん、FM 那覇の毎週木曜日、
はい、
11時から、
はい、
ミーヤとボディメイクライフっていう番組もされてる感じで。
そうですね、もうボディメイクライフっていうけど、もう全然ボディメイクライフのことはあんまり話してないですね、は
い、何について話してならば
相手の話を聞くって感じですね、は
い、あ、そうなんだ。ゲストの方がいつもいらっしゃる感じですね、
うん、そうですね、とにかく毎回呼ばないと話せないんで
そうなんだ、はい、でもなんかすごいなと思うけど、パーソナル、うん、ボディメイクライフみたいなね。
そうですね、ちょっと、うん、3分ぐらいちょっと話す時もあります。
はい、すごい、3分だけ
3分ぐらいちょっとボディメイクっぽいこと話したりします。
へえー、はい、そうなんや。でもその真面目な番組とは違って、うん、今日は裏の、
そうですね、今日はちょっと
そうですね、
はい、
そうです、めっちゃ前向き
ダークじゃないよ、裏でもないんですよ素だよね、
多分素ですね、
素で裏っていうとさ、なんか嫌じゃん、イメージが嫌じゃん。
素じゃないみたいや、普段が。そしたら、
それはだっていろいろあるから
ね大人の事情、
大人の事情があるから。でも素っていうのは悪い意味じゃなくて、まあ、みんな知っていただこうと。
そうですね、
ということでね、はい、それがいいと思います、う
ん、もともとのちょっと出会いを、じゃあ
出会いを、
はい、
お伝えしてください。
誰かですか。
もう僕が話しましょうね、うん、はい、FM 那覇のこのブーツ、うん、ブーツってんですか、うん、あそこに T シャツが置いてあって、うん、52で、実は T シャツの前からステッカーとか、うん、トートバッグあって、うん、でそれを僕ちょっといただいてたんですけど、うん、で T シャツがあって、なんかこれしれっと持っていくのってなんか申し訳なかったんですよそれだけだったら
まあでも元々ね、私たちも52お取りくださいって書いてたから、うんうんうん、
なんかこれをやってくれてるんだったら何か自分も宣伝しなきゃいけないなと思って、ちょっとこれを着て1枚撮ってみたんですけど、うん、まあ、そのご縁からちょっとメンションしてやら、ちょっとおつながりになってって感じだったんで、
ね、そう、初めてインスタでなんかその写真送られてきたときにめっちゃテンション上がったもん、ね、
うん、なかった、めっちゃ上がった、
はい、ありがとうございます、
は
い、
そう、それでちょっとご連絡して、うん、ね、そのご縁で 今ここに至るみたいなね。
そうだね、
もう大体脱いでみたいな流れになるんですけど、うん、こうやって服Tシャツ着てなんか、うん、印象受けたっていうか、めちゃくちゃ嬉しかったんで、
すごい、なんかそれがもう本当なんかね、私たちも初めての。
そうだよね、うん、いつもさ、なんか持ってってくださいとは言うけど、うん、俺なんかも持ってってくださいだけを言ってるだけの話で、それを着てアップしていただいてるっていう、うんうん、この人
めっちゃすごかった。
ちょっと感動 したんだよね。
感動した。
ありがとうございます。
素でね、これ素ですよ。俺いつも話してることはもうこんなんですけどでも感動したんで、これはなんか面白いことやりたいなっていう、うん、ぜひウィンウィンでできるような何かがあったら、はい、面白いなと思って、うん、まあ、本当になんか離れてるわけじゃないので、はい、なんか楽しそうだなと思って、うん、それも皆さんとねちょっとね、うん、ご飯食べ行って、はい、もうわけわかんない宮本出てきて
ちょっと思ってたよ
楽しくなっちゃって、はいはい、ね、うん、もうそれがまた面白くて、
はい、
まあ、それはもう本人の口から喋っていただければ、
ね、まあ、今日はその辺が素の
素のでも楽しいからね、はい、あのもうちょっと1時間楽しくやっていければ、ね、まあ、いいかなと思いますね、はい、まあ、俺なんかもね、あの来ていただいてるの、まあ、じゃあこっちはもうそうだな、じゃあちょっとお会いしたいなっていうので流れでちょっとお会いさせていただいて、うん、で宮本さん、ああすげえなムキムキやんって
さすがボディメイク
だすごいなやばいな
って、もうなんかでもなんかその元プロボクサーっていうのがどんな感じかなと思って、
う
ん、すごいな。
そうですね、ちょっとそのもう話もできたらいいな。
そうだよね、
もうあの、はい、聞きたいね、
聞きたいよね、うん、でプロボクサーっていうのはプロテストを買って、うん、もうイメージなんだけどあるじゃないですか、あの団体があって、うーん、ああいう団体あるじゃないですか、あのいろんな団体があって、
あ、まあ、はい、
それの団体で分けられるっていう感じ、
違う、プロボク日本 JBC っていう日本の、
JBC、
団体は1個しかないです。
あ、1個しかない。
だけどベルトが何個もあるって感じです、あの、あ、世界にあると、
世界にあるとね、うん、あの団体があってってことだよね、うん、じゃそれでそのプロボクサーになって実際試合をして、はい、
まあ、僕の中では試合を1試合してから初めてプロボクサーかなって思ってます。プロテストを受かるだけだったら正直これ運もあるけど、うん、正直スタミナあれば受かるかなって僕はイメージ的にあります。
へ、そうな、プロボクサーをのテストってどんな内容なんですか。
一応僕受けた記憶はないんですけど、うん、一応筆記試験もあって、簡単な、でそれから2ラウンドのスパーリングがあるんですけど、う
ん、相手がいると
そうですね、うん、でまあ相手が同じ、練習生というかプロ資格試験を受ける人もあれば、相手がプロボクサーの時もあるし、うん、ちょっとそれも、まあ、人数によるんですけど、うん、それで、まあ、合否判定ができるんですけど、その時に肩で息が上がっているような選手とか、うん、まあ、基本がなってないようなガードが下がっているような選手は仮に強かったり、もう相手を変なし KO しても受からないときあります。
え、強くても、
うん、やっぱり基本的にやっぱスタミナがあるっていうのが前提ですね。
はあ、
そもそも試合にならないので。
なるほど、はい、そうかそうか。そうすると例えばプロになったときのスタミナがあるかどうかっていう判断っていう、
もうでもいろんな僕選手、うん、後輩にしろ先輩にしろ、うん、まあ、同期にしろいろんな選手と話してきたけど、うん、試合で緊張しないんですよ意外と。みんなでもプロテストは緊張したって人めっちゃ多いですね。
ああ、そこが境界線なんだね、んプロテストっていうのは、ね、
はい、
受かってしまうと
意外とい
けるみたいな。
やっぱ緊張してた方が本当はいいなってすくすく思います、試合とかに関しては。緊張しなくなってくるとだんだん慣れてくると。
あ、
まあ、ラジオもそうなんですけど、やっぱ緊張してる時の方が楽しくちゃんとできるんですけど、だんだん緊張しなくなってくるから
そう、ね、それは、はい、それは僕大体そう、だいぶそうだね、うん、それ大体そうだね、
はい、
それでまあその後、うん、プロになって、はい、何試合かやったんですか。
はい、僕は、うん、よくちょっと最近はちょっと自分のことを話すことが多いんですけど、うん、僕28戦やって15敗してるんですけど、うん、沖縄県内で、過去沖縄県内でプロボクサーっていうのが何人生まれたかちょっと分かんないんですけど、うん、多分数百人生まれて、うん、でもう何十年って沖縄ボクシングっていうのがあると思うんですけど、うん、僕今まで一番負けてるんですよ。
そっか、例えば30戦弱やってるけど、うん、はい、半分負けてるっていう計算でいく
と、しかも、なんでこんなに負けないかっていうと、うん、そもそもみんな辞めるんですよ。
なるほど。
大体4敗5敗したらもうみんな分けるんですよ。やめるんですよ、はいはいはい、で大体だから2勝5敗とか1勝4敗とかで大半の選手はもうやめるんですよ、諦めて。でも自分は諦めが悪くて
なるほど、はい、でも30戦弱するって相当すごいよね。
やっぱりなんかきっかけが自分には必要だと思ってて、でずっと練習してて、なんか絶対勝てる絶対勝てる、もうこれかなあれかなみたいな、ずっといろいろやってたんですけど、でも結局 自分はやっぱ やらなきゃいけないことをやってなかったっていうのもあるし、あとトレーニングしすぎとかそういうのもいっぱいあって、今思えばそういうのをなんかお伝えできるトレーナーに今なりたい。
なるほど、はい、なるほどね。これね、多分カステラは多分あんま分かんないと思うけど28戦ってプロで俺の感想から言うと長いんだよ。
長いですね。
分かる。例えばじゃあ例えばだよ、よくあるじゃん、辰吉丈一郎と知ってるとこでいろいろいるだろ。今 最近だと誰だ、
井岡とか。
井岡古いな最近
古いの。
最近いるじゃん、あの格闘家から
井上直弥
とか、あともう一人いるじゃん、あのなん
だっけ、那須川天心。
那須川天心とか、那須川天心とかね、うん、一桁台のよ、うん、
あ、試合してない
プロになってから。
那須川天心は10戦もやってないじゃないかな。
やってないけど今もうランキングついてるっていう、うん、まあ僕多分、まあ、俺も詳しくないんだけど、多分事務所の力もあるんでしょうね、うん、やっぱね、そういうのを組んでるっていう、うん、あるんだけど、その宮本さんの28戦ってやばいレベルなんだ、
う
ん、
それでその短期間に何戦もしたっていう感じで。
いや、僕はもう10年かかったんですけど、あ、まあ、うん、まあ、なかなかそこまで続けれる選手がいないっていうのは、もちろん勝ち負けもあるんですけど、当たり前で20代前半から始めて就職だったり結婚だったり、当たり前だけど僕みたいに県外から来てる選手ってみんな絶対どっかでお金のことでつまずくんですよ。
そうだね。
でも本当僕運が良くて、まあ僕が所属した平中ボクシングジムは寮があったのと、あとたまたま親父が沖縄に転勤になったんですよ。
あ、そうなん
だ。ちょっと3年ぐらいちょっと同棲させてもらって、
同棲、
同棲っていうかもう同居、あの同棲してもらって、はい、同棲させてもらって
同居ね、
はい、OK。 もうそれがもう本当に運が良くて、で、あとやっぱり大体の人も負けると恥ずかしいからやめるんですよ。
まあそうだね。
で、僕は絶対何かきっかけをつかめると思ってずっと練習したし、まあ、それであって10年間続けることができた。これは本当に、あとジムのなんだろう、応援はしてくれてたわけじゃないんですけど、許可してくれた。普通はジムの会長がやめなさいって言うんですよ。
へ
え。で、僕ちゃんと練習してたし一応元気だったんで、
うん、まあ、でも、うん、会長が印籠を渡すんだ。
やっぱり僕の先輩は、うん、はい、もういいんじゃないかって言ってやめた選手が多いです。
ああ、そういうことなんだ。自分からじゃなくて。
へえ。なんなら僕はみんなまだ続けると思ってたみたいです。
なるほど、
そうなんだ。
なるほど。
だけどそれくらい一応元気だったんですよ。
へ、
でも自分の中ではちょっと、もともと僕はスタミナがあって打たれ強い選手だったんですけど、うん、だんだんだんだん打たれ弱くはなってたなと思います。やっぱりダメージたまるんで。
そうだよね。
なんか得意な、
得意
な、
いいですか、
得意なあれあるんですか。
あ、パンチは左フックはずっと得意で、まあ、そればっかし練習したんですけど、でももっと極めればよかったなと思います。それはもう いつも得意なパンチはあったけど、でもやっぱり本当に骨折れるまで練習したかって言ったらそうじゃないんで、もっと特化すればよかったかなと思いますね。
左利きやとかそういう話。
いや、違います。右利きの選手は左フックは強く打てるんですよ。ちょっとこれはもう体の構造上、
構造上ね。
あ、そうなんや。
右投げの大谷翔平が左で打つと強いみたいなもんですか。
そういうこと。
まあ、こうやって左手が前に出るじゃないですか。こうなるからこう。
なるほど。
ちょっと
なんかこうなるから
こう。じゃあ右の振りが大事ってこと。
そうですね、そうですね。右の肩を入れるか
入れるかってこと。
振りかぶるみたいな、はい、そんなイメージ
だ。なるほど。
大体みんな左フックが強く打てるんですけど、僕はたまたま左の使い方がうまくいって、僕たまたま僕は左目が効き目なんですよ。ちょっとその感覚も良かったのかなと思って。
あ、珍しいね。
大体右利きの選手は
右、
こういう効き目っていうのはちょっと面白いんですけど。
おお、すごいわ。
すご、
今すごいと思ったでしょ。
すごいと思ったね。
なんかもう違うでしょ今もイメージが、宮本さんの、うん、
ああ、でもたまに言われます、あの、ね、お客さんとかになんかいつもペラペラしてるけどヘラヘラしてるけど、なんかたまに僕が練習とかボクシング見せると、あ、やっぱ元プロボクサーだねって言われます。
これ見たらまた変わるもんな。
え、でもその何きっかけでボクサーになろうと思った感じですか。
僕、2006年に沖縄に来てる、18歳の時なんで、うん、まあ、何年前だ、2000年前後ですね。テレビを逃げ合わせたのが畠山貴則って選手なんですよ。かっこいい、うん、めっちゃかっこいい、いつかやりたいって思ったのも大事だし、僕たまたまBS、 あ、 BS かな、再放送でロッキーがやってたんですよ、中学生の時。でそれ見て、 なんか何かにひたむきに頑張るってめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。結果です。今思えば今たまにロッキーとか見ると、うん、めっちゃボクシング下手くそだし、うん、もう、うん、なんであんなに憧れたんだろうと思うけど、うん、でもめっちゃその時はかっこいいなと思ったんですよ、うん、なんか片手懸垂とかしててかっこいいなと思って、うん、でその時にちょうどあの映画を見て、はい、また別の映画なんですけど、スナッチって映画なんですよ。
スナッチ、はい、
あ、わかります、
わかります。
スナッチはあのファイトクラブわかる人いるんですけど、
わかる、
スナッチ知らない人がいて、で僕はスナッチ見て、その時のブラッド・ピットの体がめっちゃかっこよくて、細マッチョで相手を一気で倒すみたいな、あ、なんかこんな体に憧れて、で、まあ、服着たらちょっとシュッとしてかっこよくて、脱いだらかっこいいみたいな、めちゃくちゃそれに憧れて、それでなんか家にあるダンベルとかちょっと適当に振り回して筋トレとかしてたんですよ。でその時は中学校1年生とか2年生の時で、でも近くにジムはなかったんで、まあなんか普通に適当に走ったりとか、その時テニス部だったし適当にやってたんですよ。で高校生に上がって近くの高校にボクシングジムがあったんですよ。なんか高校の近くにジムがあって、
ジムがあって、
でそのままそのジムに入って、で、まあ、ボクシングやって、そしたら、なんだろう、たまたま、もうスタミナですね、たまたまプロテスト買って、
18で受かったと。
18か、うん、18か、うん、で、受かったんだけど、でも僕、その時の先輩、僕より強い先輩が、4戦4敗と5戦5敗だったんですよ、大分のジムで、もう大分ジムっていうんですけど、今ないんですけど、で、結局だったら僕もこうなるじゃんと思ったんですよ。
なるほど、先輩のようになると
なるなと思って、だったらもうやっぱり県外出なきゃいけない、強い選手、強いジム先輩のとこ行かなきゃいけないと思って、でいろいろ探してたんですけど、まあ、普通東京とか大阪じゃないですか、普通に考えて、まあね、まあ、九州だったらまあせめて福岡かなと思なるんですけど、でもたまたま僕が進路悩んでる時に沖縄のボクシングがめっちゃ強かったんです、でそれがもう今だとまあ、宜野湾の大山ってところにジム出してるんですけど、中里茂さんって方がいて、めっちゃ強かったんですよ。でそのジム選手が中里さんが所属したのが沖縄ワードリングってジムで、それが当時浦添になったのかな、まあ、あったんですよ。でそのジムに入りたくて、僕は親を説得して、説得っていうか親にもいきなり沖縄に行きたいって言ったんですよ、まあ、その選手がいるだけで当時の沖縄のボクシングがめっちゃみんな強かったんですよ。もうみんな強くて、今思えばありえないぐらいなんかすごい選手がたくさんいて、でじゃあ僕も沖縄に行ったら強くなれるかなみたいな軽い感じで、でも親はやっぱり反対したから、まあ、普通の進学校だったし、だからでも僕ずっと栄養に興味があったんです
よ。あ、そっちね、
ずっと体どうやったら痩せるかな、どうやって筋肉つくかなみたいな、でそうやって考えた時に僕栄養士になりたいなと思ったんですよ、でも沖縄に栄養士の学校なかったんですよ、てか今もないんですよ、だったらまあ自分で作って食べれる、
確かに
体を作ろうと思ったんで、じゃあ調理師になりたいって適当なこと言って
、はい、なるほどね、
でそしたらまあ沖縄に近くに大工ってあるんですよ、すぐ浅戸駅のすぐ近くに、まあ、そこの大工の専門学校の調理科にとりあえず入って、でそれが那覇なんですよね、でじゃあもう那覇近辺に住もうかなとは思ってたんですけど、まあ、その僕が入りたかったボクシングジムが、まあ、浦添にあったんで、まあ、最初、試験かなんかの時に沖縄に来てそのジムを見学に行ったんですよ、まあ、まあ、その環境を見てみたいと思って、そしたらその日休みだったんですよ、まあ、今みたいに簡単にスマホで調べるとかしなかったので、僕専門誌見て行ったんですよ、18年前か、で専門誌見に行ったら普通に閉まってて、日曜日だから休みだったんですよ、あ休みかと思って、まあ、一応学校那覇だから近い、富城の平中ボクシングジムに行こうと思ってたまたま見に行ったんですよ、でその平中ジムも日曜日休みなんですよ普通に、だけど日曜日休みなのに先輩がいたんですよ、先輩とコーチがあるボクシングジムになんかスパーリングで稽古に行くから準備してたんですよ、じゃあ見に来るって言われて、めっちゃ見たいですって言って、で一緒について行って見に行ったんですよ、そしたらその先輩がめっちゃ強くて、K1 の小比類巻選手って覚えてます？
覚えてる。
K1 の小比類巻選手をボッコボコにして
あれミドル級だもんね、
はい、ミドル級なのにライト級の先輩が、そうミドル級って70キロオーバーの選手なのに、60キロの先輩がボコボコにしたんですよ。
それキックの方の67じゃ全然違うじゃん、
もうパンチだけでボコボコにして、
はあ、はいはいはい、
でまあ こんな選手になりたい って思って、うん、沖縄選んで沖縄その平中ジムを選んだ感じでした。
なるほど、は
い、慣れなかったけど
でもそれすごいね。
そこまですごいきっかけがすごいね。
もう本当ご縁ですね。あの時にあの日曜日のあのジムにあの二人がいなかったら今はなかったんで。
へ、なるほど、そこか。
え、でもどっかのボクシングジムには入るっていう形、
ね、そうですね、まあ、うん、もう多分そのまま 沖縄ワールドっていうジムに入ってたんじゃないかなと思います、はい、当時今みたいにこんなジムもなかったんで。
でもその当時からでもボクシングイコール沖縄っていうのはやっぱあるじゃない、やっぱり昔の、
はあ、まあ、昔のイメージありました。はい、
具志堅、
はい、そうですね、
そうよ、渡嘉敷、
渡嘉敷、
渡嘉敷、渡嘉ちゃんすごいよ、
渡嘉ちゃんね、
渡嘉ちゃんって世界チャンピオンだからね、ね、次郎、次郎さん違うのね、
いや次郎さんは一応世界チャンピオンですけど、はい、
だからその時なんか東京にあるようなジムを行かなかった選択はやっぱりそういう理由があってっていう、
そうですね、もうなんか沖縄に行ったら沖縄に強くなれるんじゃないかって、調べもせず、
なるほど。あれ、そういうことね、
でもボクシングって体を絞るイメージがすごいあるけど、そんなことないんですか。
まあでもやっぱり減量にはちゃんと苦しみました ね、
ね、
やっぱり自分やっぱり7、8は絞ってましたね。
でどのぐらいまで実際やろうと思ってた、実際どの辺でやっぱ人生の転機あるじゃん。
いや僕、いやもう最初は本当20代半ばでやめようと思ってました。
はいはい、はい、で例えば第二の人生で、うん、これ今例えば今 の、うん、あの仕事に就くっていう、うん、このビジネスプランがあって、うん、それはもう結構前から考えてたみたいな。
全くです。
全くなんだ。
元々はいや元々っていうか僕中学校かなんかの文集にとにかくサラリーマンになるのよって書いてあった。
なるほど、なるほど。
何かそうやってスーツ着てサラリーマンやってる自分が想像できなくて、子供の頃から。でもそれの時から野球やサッカー始めるともう遅いじゃないですか。でなった時にやっぱり将来格闘家しかないなって思ったんですよ。なんとなくなく体もう鍛えてかっこいいなって思ったし、で格闘家になりたいと思ってたけどトレーナーっていうのは漠然とはしてたんですよ。まあね、でも本心はやっぱやりたかったんですよ。2体目はでもなんか資格とかもないし、うん、できないなと思ってたんですけど、うん、で僕ボクシング引退した時に、うん、2016年引退した時に、うん、そのままその時応援してもらってた会社に勤めたんですよ、
はいはいはい、
ある、ちょっと名前言った今ちょっと良くない噂のある、うん、自動車系の会社に入ったんですよ、うん、で入ったんですけど、うん、めっちゃ使えなくて僕
あ
もう会社員もう30万円して会社員経験ゼロで、
うん、
でもう無理で、もう本当これで出世していくの無理だなと思ったんですよ。でその時にもう、うんうん、
なるほど、
もうちょっとやめようって思った感じがしました。
そうなんだ、はい、やっぱ一回経験してるんだね、うん、サラリーマンをね、そこでやっぱ決めるんだね。
確かに確かに確かに、
やっぱ決めるよね、うん、そうなるよね、あ、これもう絶対無理だっていうのを話すよね、うん、もう話していくよね、どんどんどんどん、
う
ん、
もうなんか自分の得意なところ戦おうと思ったらきっかけでした。
確かに、あ、もうそれは僕と同じです
じゃ
次ね、またどんどんね、ちょっと宮本さんに
ボクシングね、の話はあの、うん、すごいいい宮本さんでしたけど、
そうですね、結局いい話しかしない、
いい宮本さんでしたけど、うん、
やっぱ人間、ま
あ、もっと聞きたいけど、
人間味のところをね、
そのね、うん、宮本さんが出てないなって、
あ、そうですね、ちょっといいとこしか話しないな、
ね、思ったんでね、
でも今プロフィールがね、あの分かったので、
はい、この後はね、
はい、この後は
曲挟んでからはもう素を、はい、出していただく、
カステラの質問地獄の方だったんですね、
はい、
ですね、
興味津々の方で、
わかりました、
お願いします、
はい、はい、
はい、じゃあ素のね、
素をねって
素を聞いてみましょう、
はい、
最近どうですか、
担
当直入に
最近結構楽しいですよ、
はい、プライベートが
なんか迷いもありつつ、
なんかそういうね話は普段多分ラジオではされない、
そうですね、自分のラジオでは絶対しないですね。マッチングアプリやったとか
言うてもうてる。
まあ一発目爆弾ね。
どうなんですか、それ聞きたい聞きたい。マッチングアプリ情報とか知りたい、ね、
マッチングアプリ情報で言うと、うん、とにかく僕フッカルなんで会ってみようぐらいの勢いで会っちゃうんで、
はいはい、
うん、
でもあのちょっといいですか、先に聞いてもいいですか、うん、なんかあのプロフィールとかになんかそのなんか意気込みみたいな書くとこみたいなあるでしょ、なんかその本気の彼女が欲しいですみたいなとか、
はい、
そういうのは
僕大体相手に合わせるって書いてるんですよ。あの結婚したいとか子供が欲しいとかで、そういうのは相手に任せますって言ってるんですよ。あのうち結婚したくない人もいると思うんですよ。で子供が欲しくない人もいると思うんですよ、うん、で僕子供欲しいけど、うん、子供欲しい欲しいって言い過ぎたら相手嫌かもしれないじゃないですか、うん、だから僕は子供が欲しいけど、うん、相手が子供欲しくないかもしれないから相手と話し合って決めます、
はいはいはいはい、
で家事に関しても僕家事得意じゃないけど、うん、家事やりたくない子だったら、うん、家事を協力してやりましょうみたいな感じ方が多いですね、
うんうんうん、
で結婚ってやった時ももちろんそれが強いですね、うん、もう結婚し俺はしたいけど、
なるほど、
うん、あっちがしたくないのだ別にしなくていいよってこういう感じスタンスですね、うんうんうん、
へー、じゃとりあえずじゃあ会いましょうみたいな感じで、
そうですね、
会う感じ。
とにかく僕はご飯とか行きたいんですよ。
ああ一緒に、
ね、で正直僕今独身でふっかるだから、あの一人で別に僕一人で行けるんですよ、
うん、
でも一人で行ってもそんな食べないし飲まないじゃないですか。
あ、まあ確かに、
うんうんうん、
でも誰かと一緒に行ったら絶対飲み食いしてくれるわけじゃないですか、うんうん、それで僕のお客さんのとことか知り合いとか喜んでくれるんだったらいいかなっていう感じです、ね、だから別に変な話一回会うだけでもいいんですよ
でも向こうはあれじゃないですか、うん、あれ一回みたいな、
うん、でこれをマッチングアプリでじゃあ一回ここの店で会いましょうって言うと、
うん、
あの最近ある人が言われたんですけど、僕ネットワークの勧誘と思われてるみたいなんですよ結構マッチングアプリでネットワークの勧誘多いらしいんですよ。
多いね、
うん、だからあの僕ネットワーク勧誘してる側と思われることが多くて、ちょっと今それも対策考えなきゃいけないなと、うん、
対策ね、
はい、
対策。
でもそれ1回しか会わへん人にネットワーク勧誘と思われるってなんでですか。
多分うーんあんまり、いや勝手な予想ですよ、
うん、
出会いまでの流れがスムーズすぎたりとか、
うん、早いんやすぐ会おうみたいな、う
ん、であとなんだろうななんかめっちゃふっかるじゃないですか、
うん、
でなんかすげえ相手に困ってるみたいな雰囲気もないっていうのもあるらしいんですよ、
うん、
それなのに
パッ、なるほどね、うん、見た目的に、
ね、なんかそういうのも一応あるらしい。
ああ
なるほど、なるほどね。
ちょっと私のこと勧誘する気ですかみたいな、
うん、なんかそういうのあってふっすっとフェードアウトされることもあるし。
あそうなんや、うん、グイグイ来られることはないですか。
グイグイかちょっと最近ありましたね。
ありますよね、うん、多分ね。
なんかびっくりする。いやてかちょこちょこ僕毎回何ヶ月かに1回やってるんですよ。1年のうち何回か
あ
やろうみたいな、
そ
うピークが来るんですよ、うんうんうん、あなんかと誰かと会いたいってなった時に始めるんですけど、やっぱりそのうちのたまにやっぱりグイグイ来る子います。でもグイグイ来る子ってグイグイ来るアプリがあるんですよ。やっぱり
グイグイ来る
なんだろう、
アプリによって、ね、
やっぱ若干年齢層高いとこ行った方がやっぱり、うんうん、あの変な話これめっちゃ申し訳ないですけど、うん、ちょっと焦りがあるわけじゃないですか、
うん
なんで結構グーグー来ますね、
う
ん、
でも結婚したいから嬉しくないですか、その場合は。
僕がそうでもない時あるんで、
むずい
な。だってなんだろうな、僕何回かあるんですよ。あのやっぱある、まあ、まあ言ってしまうお見合いってアプリあるんですよ、
はいはいはい、
これって結構年齢層高いんですよ。でここのアプリの子ってめちゃくちゃあの早いんですよ。
あテンポが、
うん、合うか合わない。
あ、そうか、
もうみんなちょっと結構30より上の人たちが多いんで結構合うか合わないかめっちゃ早いんですよ、うん、でだからもう普通に今日マッチしましたって言って明日じゃあスタバで会いましょうみたいな感じめっちゃ多いんですよ。だけどなんかあんまり身なりを気にしてない方が多いんですで僕だからめちゃくちゃパーソナルトレーニングなんかと絡めたいんですよ。だってあなたはこういう年収がどうこうで身長がどうこうでって言ってるのに めっちゃすっぴんで来てるじゃんってことめっちゃ思うんですよ。
そうなん、
すっぴんで来るの、
そういう感じで来る、
でなんか服装もうちょっともうちょっとおしゃれにしてもいいんじゃないかなと思う時もあるし、でなんか姿勢もなんかもうちょっと胸張るだけでも違うのになと思ってしまうんですよ。だからこういうのも婚活とパーソナルトレーニングの授業をめちゃくちゃ合わせたいと思ってて、これめちゃくちゃ本気で思ってるんですよ。だって自分の身なりのこと、 ことを置いといて人のことをなんか言うっていうのめちゃくちゃ、まあね、僕としてはダメで、だからもうある結婚相談所を提携してる方、女性側からも聞いたんですけど、うん、やっぱり自分が身なり微妙なのに相手に求めることが多いし、うんうん、結婚相談所にいる人たちって、しかもなんか結婚相談所に入会したらこん中から相手を選べると思ったらしいんですよ。でも違うんですよね、本当は選べられに行くとこなんです、結婚相談所って。
なるほどね、うん、
この自覚を持ってほしいって話で、ああめっちゃそうだよなと思った時に、このマッチングアプリに関してもうぶっちゃけそうなんじゃないかなと思って、これマッチングアプリ男性って選びに行くとこって思ってる人はなかなか選ばれないんじゃないかなと思ってるんですけど、僕もなかなか選ばれないからちょっとあれなんですけど、
でもさってあれですけど、マッチするアプリの上では写真は綺麗なんですか、そのメリットのギャップっていうのがあった時
に、このこれ最近そのあるその女結婚相談所にの提携してる女性と僕2人で1回マッチングアプリ始めたことあるんですよ。
へ、
僕が登録し、でこれもうダグな話なんですけど、お互いの アプリ見せ合いましょうって
なるほどなるほどなるほど、
でこれ面白かったんですけど、僕は男性側顔写真登録しないとダメだったんです、でも女性は顔写真登録しなくても OK なんですよ。
それでどうやって会うの、
もうこれはもう年齢とか体型とかなんとなくで、
あと誰に似てるって言われるとか、
そうそんなんで、でもぶっちゃけ僕はもうさっきフッカルなんで誰でもいいですよ、
だからなんかむずいねんな言ってること
だから結局とりあえず会ってみて
とりあえず会ってみるまでがフッカルなんだよね、そういう風に捉えた方がいいね、そっからの審査が厳しいんだよ。
でも相手もフッカルじゃないですか、流れて
きて、確かに相手もフッカルだな、
すぐ来るでしょ次の人か、それがむずいんやね。
で結局で結構その僕がやってたアプリが硬いやつなんで、めっちゃ公務員とか先生とか多いんですよ、でやっぱりいいどうしても先生とかだからちょっと身なりが微妙なんですよ。
でもね分かんなくないね、
で僕はどっちかというと美容業とか、 なんか自分のことをきれいにしてる人がとお付き合いしたいんですけど、なかなかねそういうのはもう僕の年齢になってくると少なくなってきてるので、はい、
職種で違うっていうのは分かる気がする、やっぱり
沖縄やったらなんかその他県の人との出会いもむずいからね、
そうですね、そうなんですよ、九州地区っていうくくりでやられても困るんですよ、
ね、
はい、確かに。
でも飛行機で行かなあかんっていう、
変なし離島ですらそんな頻繁に会えるわけじゃないのに、
確かに
そっか、
っていうことはどういうことですか今。
沖縄県内でめちゃくちゃ今ちょっと探してますね、
探してる。仮にちょっと脱線するんだけど、じゃ仮に沖縄と東京の往復が許されるのであれば、今の俺の立場だったら東京でもやりますか。
あ、全然やります。
ですよね、
ですよ、
ぶっちゃけ、
母数が多いもんね、圧倒的に。
そう、
もう母数は
そこなんですよ、
数の原理で、
アプリやると沖縄正直何ヶ月プランとかあるんですよ、1ヶ月プラン3ヶ月プラン1年プランとかあるんですけど、沖縄県内で3ヶ月プランとかやってもうマジですぐ終わるんですよ、
同じ人ばっかみたいな。
そう、もうだからもう沖縄県内ってマジ母数が少なくて、であんまりだからって母数広げすぎると自分が選ばれる数も少ないっちゃ少ないんですけど、でもビアネマッチングアプリやるの微妙だなと思いながら、今度ちょっと一回実はお見合いもしたことあるんですよ。
は
い、なるほど、
ね、誰の紹介で、
そういう、お見合いの、
あっせん業者みたいな
神社婚みたいなのがあるんですよ。
神社婚、何それすごい、はい、じゃ
あもう、これまで言ったらもうそれやってるのって一個しかないんで、もうどこの神社か分かるんですけど、で僕はそこがその時に思ったのが、やっぱりみんななんかもうあんま変なしコミュ障みたいな、
変な話しかしてへん
で、で僕がお金払ってそこに行ったのに僕がホストしてるみたいな、僕がずっと話してるみたいな感じ。
なんかめっちゃなんか女の子からしたらすごいめっちゃいい人来たってなってるよね多分。そしたらなってますよね。
なのに僕がずっと話してるんですよ、
う
ん、
そうそう。だからあの、うん、もうめっちゃ選ばれる立場でしょ逆に言うと。
僕がちょっと微妙かなと思って、っていうかもっと考えてよって思うんですよ。
うん、なるほど。
なんかもう、うん、
そこではカップルになったの。
いや僕はもう誰一人としてちょっと申し訳ないけど、
あ、いなかったんだ。
でもその原石みたいなのいないんですか。もうちょっと今日綺麗にしたらいいなとか、あのなるやろうなとかっていう。
そうですね。
俺がみたいな。
まあ、正直いなかったですね。
あ、どうすんの？
もうどうするんだろう。
でもあれですか、沖縄ってその沖縄の県沖縄県の方同士で結婚するのが多いんですか。
ああ、でも沖縄の女性は結局沖縄の男性好きなことが多いと思います。それはめちゃくちゃ思います。
県じゃ県内同士での結婚が結構多いみたいな。めっちゃ取り合いやね。そしたら、
ね、そうですね。自分、
面白
自分も早く、まあ、自分結婚したいかって言ったら分かんないですよ。もちろん別にあの結婚したくないわけじゃないですよ、
はいはい、
だけどしたら変わるかなと思って、は
い、とりあえず彼女が欲しいんですね。
そうですね。もう正直あと2回ぐらい結婚するつもりでいいんで、やってみようと思いますけど ね、
あのね、ちょっと余談なんだけど、はい、ちょっとこう、あ、時間ある？
あ、ちょっと、
あのね、東京はね、うん、パーソナルトレーナーって、うん、推しになるわけよ。
あ、うん、
すごいね。あのパーソナルトレーナーも推し誰だっていうとパーソナルトレーナーの、
うん、
OL さん多いのよ、うん、結構いるのよ、うん、あのどこどこのジムの、例えば、どこどこのジムのこの人が独立するから行くみたいな、
うん、でも私の知り合いも何人もパーソナルジム行ってて、その人がやってるから行くみたいな。
そう、やってるからなんだ。だから東京来てしまったら、多分
東京
来てしまったらだよ、
はい、
これはもうちょっと展開変わるよね。
ぜひ東京行こうかな。
東京でこのぐらいの、例えば、はいはい、なんつうの、この行動力あれば、やばいよ。だいたい東京のパーソナルトレーナー抑えてるから、やっぱり仕事があるんで、世間体で抑えてることが多いんだけど、結構やばい。
でもさ、その沖縄でもその東京とかいろんな県の人が来てもいいみたいな人もいるんじゃん。
あ、実際男性では東京で行き来してる人はいます。
あ、すごいね、
はい、その女の子がね、そのマッチングアプリで遠方でもなんか沖縄に移住しますみたいな。
あ、全然やりたいです。やりたいですか、
うん、なんかいそうな気がするけど。
ですよね。
なんかそのなんか幅広げて探してみた方がいい。
ちょっと位置情報を東京にしてやってみますね。
そう、東京は
位置情報
変ちょっと詳しい、
できるんや。
そう、ちょっとね、あの変な話、金持ちいるで。だからそういう道楽で
金持ちいるで、
うん、そういう女性いるよ。
ああ、ちょっとそれ一、ちょっともう早速やりますね。
だって
今日は
だってつまんないじゃん、
はい、
東京で例えばそんなね、まあ、23区住んでて、うん、毎日同じことやってて、多分つまんないんだよね、
うん、
つまんないと思うやつがいっぱいいて、金持ってても多分つまんないやつがいっぱいいて、うん、その中で沖縄県から来ましたなんて言ったら、多分ちょっとね、
うん、
あるよな。
あ、ちょっとそれやりますね。
うん、ちょっとやろう。そう、はい、ちょっとやった方がいい。でも距離はあるけど、じゃあ向こうから来る分にはいいわけじゃん。
実際で沖縄と東京は近いと思ってます。
近いよ、
うん、だって
もうやりましょう
じゃん。日帰りできますもんね。
俺だってちょっと寝たらもう、俺なんか知んないけど着陸のドスン入ってる、いつも。
確かに、
うん、ドーン来てるから、うん、それ2時間じゃん、
うん、
2時間で東京でどこ行けるかって言ったら電車でだよ、うん、熱海も行けないから ね、
うーん、
確かにね。
そう考え、まあ、距離の問題、時間の問題だけど、距離と時間の問題だけど、でもそのぐらい近いから、うん、東京 の、 あのちょっと裕福の、
うん、
ちょっとお金、まあ、うん、人たちは、うん、沖縄ぐらいサクってくれる。
そうですね。ちょっとこれ面白いですね、
うん、
もうあ、ビビってきました。あ、それいいなと思いました。
そしたら母数増えまくるって、
はい、そうですね。
そう、
まあ、来てもらえばいいみたいな話だもんね、
はい、うん、だって推しがいるジムに行くんだもん、
う
ん、
しかも僕おもろ町駅から一番近いジムって言ってるんで、もうモノレールでサクッと来れるんです。
サクッと来れる。
そうやそうやそうや、
はい、そのまま帰って別にドアトゥドアでね、
はい、
やばいな、
はい、
そんな時間なの。ちょっと待って、
ちょっとめっちゃ ちょっとこれ始めこれやり始めてから次もう一回出ますね、うん、
はい、いやそれがいいよね、うん、
東京位置情報に変えましたって言って、
そう東京の、うん、東京中これ東京の人はあんま多分聞いてもちろんな、そう東京の人は
ポッドキャスト流れてるからね気をつけて、
うん、東京の人はでも可能性はあると思う、
うん、まあもう大阪でもいいんじゃないの、なん
か大阪でもいい、
それいいかもしれない、
別に、うん、はい、大阪でもいいと思う、う
ん、で僕ここでフッカルなんで今年は宮古行って福岡行って、うん、また関西も行くので、うん、行くたび全部書いてやるんで、
う
ん、
そうそうそう、はい、それがいい、
逆にさ非日常的な仕事してるわけじゃん、うん、そこに多分なんかキュンってくるような多分な、
うんうん、パーソナルトレーナーは確かに人気やと思います、
人気です、その東京でも人気です、
しっかりやりたいっていうそういう、うん、そういう意思の人ね、それが好きとかじゃなくて、ね、
ボディメイクが好きな女の人ってめちゃくちゃいるのよ、
そうっすよね、うん、
だって大井町の、そのゴールドジムにやっぱ有名なボディメイクの女の人がやっぱいっぱいいるから、うん、そこをみんなもう集まってきたりとか、うん、結構いろんなボディメイクとかするところがあると思うんで、うん、そういうの今ねブームでなってるから、うん、結構推しとしてはいいかもしれないよね、
もう見えたってことでね、
はい、うん、ちょっとこれで一回やってみます、
この先のね、
はい、
マッチングアプリの
そこか、
はい、
まあでもね
位置情報を変えるっていう結論でいいです、
はい、確かにないです
じゃあまた楽しみにしましょう、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、そろそろお時間となってきました。本日も楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、めっちゃ楽しかったです。はい、
いや、宮本さんは楽しそうだったね。
よかったです。
そうかと思
って。そうか
なんかいつもにも増してエンディングが早いなっていうね。そんな感じでね、そろそろ締めたいなと思うんですけど、思いのほうがちょっと時間が。
そんな早いよね。
あとでも5、6分ね。
5、6分、
今日の感想どうですかね。
そうですね、まず仕事も大事なんですけど、まあ、仕事も大事なんですけど、はい、ちょっとマッチングアプリ攻略もちょっとしっかりやっていこうかなと思いました。
冒頭の話がなんか全て飛んだみたいな、
う
ん、
そうですね
薄っぺら人生だない
やでもなんか出会いは大切やからね、
確かに
どこに待ってるか分からへんから、
うんうん、まあ、出会いの仕方はいろいろあるから、うん、まあ、仕事もいろいろあると同じで、
う
ん、
そうですね、
うん、なんか昔だと何それみたいななって、うん、今普通だもんね、うん、それはもう全然いいと思う、ね、ぜひもうね東京とかも大阪とか、うん、もう五大ドームみたいない
いっすね、
うん、いいんじゃないですか、ね、うん、ね、いいと思う、
もう本当どこでも回るつもりで、
はい、うん、将来のパートナーを探すために
かっ
いいっすね、
日本全国飛び回るみたいな、
うん、坂本龍馬みたいでねいいよね、もうね、
いいっすね、
うん、最後は死んでしまうんです
いや、ややこしいややこしい、謎謎めいた、
うん、まあ、今でいう、ね、昔の旅館だけど今ホテルでね気付けられてしまう、
そうですね、そうです
ね、うん、畳の以上上でね死にたいですよ
何の話
なんなら本当京都で亡くなったら面白いなって
面白いね、でもそういうなんか破天荒な人生も、うん、できるよね、
うん、できます、全然
宮本さんの仕事だったらできるかなと、
うん、これはじゃあ宮本さんは今パートナー探しに悩んでたっていうことで、
ああはい、
あ、
うん、結局今やっぱオンラインとオフラインどっちもなんで、うん、やっぱり最初 SNS とか、うん、アプリで、うん、お会いするのが一番今の現代というかありなんで、うんうんうんうん、それからまた会って自分の良さを伝えるしかないんで、
そうだね、
でもこれ今日 FM、うん、これ流してますけど、うん、今その宮本さんを気にしてる女子がいたとして、うん、がっかりしないですか、フォローのことはいらないですか、特に
いや大丈夫じゃないですか、
ね、うん、まあ、それを含めてね、うん、だってそれはバレてしまうことだから、うん、そういう
素のじゃないのってならないですか、
あ、そういうこと、
ね、大丈夫ですか、う
ん、あ、多分大丈夫、
うん、別にね、それはそれで、これはこれで、
なんかえらいそっち寄りや、うん、
いや男だから、
ね、えらい、
そりゃそうだよ、
だってなんだろう、
なんか私といい雰囲気と思ってたのにって人いないですけど、
大丈夫ですか、でも多分、うん、僕の周り結構そういう風に思ってる人多いと思う、
なるほど。
別に僕思わせぶりなことをやっているんじゃなくて、
怖い怖い怖い、
だって だったらそういうレスポンスしてほしいんですよ。
なるほどね、
はっきり、
うんうんうん、
あ、マッチな感じですか、うん、そうしてくれたら嬉しい人がいる感じでいい。
なんかこの子押したらいけるのかな、でも分かんないなって、上等愛の人たちがなちょこちょこいる感じです、
うんうんうん、
へえ、うんうん、押しては見ない、まだ
しないですね、
うん、押さない、
なんか決めたくないなと
やばい、
この5分間いるか
すごい、この5分が一番重要やなまさに本音を聞けるっていう、
はい、でもそういうの全部含めて、うん、宮本さんどうですかと。
そうね、
そういうのがいいと思います、ね、
クズはどうやら、いやクズでもないか、うん、普通にあの多分男性みんなそうと思う、
そう人間味があるかっていうことなんですよ、う
ん、そのなんかいるのに決めたくないっていうワードはなかなかね、はい、今びっくりしました、
はい、もうやっぱ自由なんですよね、
うん、
なんかこう、
うんうんうん、
囲われたくないんですよねどっかで、
でも結局本命はいるわけじゃん、
まあまあいつか
いつか、
はい、
本命は絶対いるはずなんで、はい、そこはもうがっちり握りたいっていうのはあるわけ、ね、
そうですね、はい、
そこだけはね、
もう大、うん、自分の人生をかけて大事にする人は欲しいな、
そうだよね、
はい、
それがまだ出てこないと、
は
い、
うん、
なかなかね、
なかなかね、
なかなか
面白いね、どうなるんだろう、来月また
そうです、ね、
来ていただけますか、
ま、マンスリー
マンスリーでマンスリーで行こうよ、
ありがとうございます、
でもだからもうもうレギュラー
もうあの最初の方の真面目なやついらないですよ
もう聞きはもう気が切るね、はい、うん、気が切るから、
気が切るね、
気が切るね、
まあ、あの宮本さんへのメッセージも、
ね、踏めまして
、待ってますんでね、はい、じゃあこの辺でね、
面倒見てくれる人、はい、面倒見るじゃなくて面倒見てくれる人、
はい、ややこしいけど、ね、でも募集しましょう、
はいはい、宮本さんの面倒見てくれる人も含めてメッセージをいただけたらなと思います。はい、メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。本日はあの宮本さんゲスト、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ミヤです。
ミヤ、
はい、です。
ミヤ、はい。
で今日は最後は。
最後は。
どうやって終わりますか。
今日はもう最後はあの、うん、普通に終わります。はい、最後はあの言ってくださいね。はい、本日次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
ミヤでした。
カステラでした。また来週。
また来月。また来週。
はい、お願いします。
はい。